はい、こんにちは、手品趣味ミスターコウキです。
はい、相変わらずむしりのともキュー太郎です。
よろしくお願いします。今日やる映画はプリデスティネーション。
お
う、ちょっとこれなかなか言いづらいタイトルなんだよね。で、まあちょっと今日の流れなんですけど、ちょっと決めてて、
決めたんだ。
本編の前半に、僕たちでおすすめポイントを何点か言います。で、後半に、本編の後半に、謎解きと答え合わせ、もうネタバレ、全部ネタバレしますって。
まあ、後半ね。
なので、僕たちが合図したら、ネタバレ嫌だっていう人は、切ってください。
まあまあね、そのパターンね。
はい。全部言っちゃいますので、
まあ、多分言わないと無理だよね、これ。
話せないよね、言わなきゃね。
まあ、これはね、難しいわ、正直。
難しい。
でも面白かった。
超面白いよね。
いや、これはもう、タイムスリップものはいいね。
いいね、これね。
レビュー見たらさ、あんまり評判悪いレビューもあるから、
そうなんだよね。なぜか分かんない。これ、自分の中では、かなりバタフライエフェクトの。ついになってるぐらいの感じだったよ、自分のは。
いや、でも見やすかったけどね、分かりやすかったしね。
時間もね、90分ぐらいで短いんだよ、意外にね。
いいね、
それがすごくいい、
ね。
まあ、本編じゃあいきますか。
あ、じゃあタイトル、まあ、これあれ言いますか、タイトル簡単だった。
あ、ストーリー
もう先に言っちゃおう。
あ、じゃあお願いします。
1970年、ニューヨークの酒場に現れた青年ジョンはバーテンダーに奇妙な身の上話を始める。自分は女の子として生まれ孤児で育ったと話したりして、まあ、あかん、その、なんだろうね
頑張って
頑張って言います。青年の哀れな境遇に同情したバーテンダーは自らの驚くべき素性を明かすと、
はい、
まとめて言いますね。ちょっとね、これ Amazon 見ながらだけど言うとなんかつまんないかなと思って今さ飛ばしました。
さすが。
いやさあ、これね、本当それだけね、魅力的な映画だからね。
まあ、本編いっちゃいますか。まず本編前半でおすすめポイントの方からいきましょうね。まずね、
はい、じゃあお願いします。はい、
この番組はカナルな町小樽から映画の話を中心にお届けする温故知新ラジオです。ありがとうございます。油かたくな。はい、本編始まりました。
はい、ネタバレなしの方
ね。ネタバレなしですね、はいはい、まだね、
はいはい。
まあ、じゃあお互いちょっとおすすめポイントをちょっと話していきますかね。
おすすめね、はいはい。
まあ、僕からちょっとじゃあ、まあ、このおすすめポイントっていうか、結構ゲーム感覚でも見れて、結構時間をすごい勢いで行き来したりするんですよね。細かく行ったり戻ったりって、
はいはい。
で、絶対頭の中でまとめられないから、ノートかなんかを用意して、何年何月に大雑把に何々をしたとか、そういうのをメモって、
あ、なんかレビューにも書いてあったね、それ下してるって。
あ、そう、そういうのをやってゲーム感覚で見ることもできる楽しみもあるんですよ。自分はそういう風にやってみましたね、正直。じゃないと整理できなくて。
やったん
ですよ。
面白い、
なかなかそうすると面白いですよ、これ。楽しいです、すごく。先生の方、何かあります？
これさ、まあ、これね、ネタバレなしで、まあ、サラ・スヌークって役者さんね、要は彼氏、まあ、青年役を演じた、もう、序盤からさ、来た時に、なんか、違和感？もうバーテンダーと出会う、イーサン・ホークと出会う、あれがもう、あそこでもう、あの話がね、バーの中での話だけでももう
面白い。ワクワクっていうかこれ90分の映画なのに50分近くあのバーの中での会話でこれ回収できるのかって見てる方は思う、うん、90分しかないこと知ってるから、うん、でも回収できるんですよこれ。ものすごい勢いで回収するから
あれインディアは会話がいいんだけど
超面白いよねあの会話ね。
なんか かけをしたりとかさ、
うん、で全部あの会話確かにそうだけどハラハラドキドキんだよね見てる方た会話なのだけど
1回目もハラハラする2回目も違った見方だった
ら超2回目も超面白いよ、ね、
見方違うからね、うん、2回目はもう、そうそうそうあれがいいんだよねあの会話がもう
はっきり言ってその会話の50分あっという間になっちゃう、
ね
う
ん、あの会話だけでもなんか結論も出るからね怖いんだよ、うん、見方によっても答え出てるからね、
うん、
あれ、
まあ、ちなみにそのサラ・スヌークさんっていう人を、ね、まあジョディ・フォスターにちょっと似てるんだけど、
本当に似てるね、いろんな種類、
まあ、パッと見、確かに、あ、まあ、ちょっとネタバレになりそうになった、まあ、あの役者さん、自分あの後、あ、いいなと思って、うん、他の映画なんか出てるかなと思って、うん、調べてみたら、うんまあ、ファイナル・アワーズっていう映画に出てて、うん、その映画、まあ、純新作かな、ツタヤに行って、うん、純新作で借りてみたんですよね。
借りたんだ、うん、すごいね、お
演技がすごく好きだったから、はいうんそしたらまたその中ではね、嫌な役やってた。
うわ、あの人ね、あの人ね、うん、なんか美人とそうだよね。美人なんだけど、なんか違う、なんか顔ね。
どっちかというと、あの妄想世界に若干取り憑かれた。あの、うん、一瞬、ちょっとしか出てこないんだけど、妄想世界に取り憑かれて、あの他人の子を自分の子だって言い張ってで
似合いそう、うん、
超、その演技もね、うん、超いいから、あのファイナルアワーズっていうのも、うん、まあ、いいんだまあ、気になったらちょっと見てください。
いやあの人ね本当にねあの劇中でもさ女の人の役もね、うん、バッチを演じてるからさ、うん、男と女のまあね
すごいよあれは。
いややっぱり、ね、女の人確かに綺麗なんだよ、
うん、
あの子供時代ねだんだん大きくなってくる、うん、あの人もさもう要はさあの主人公の青年ジョンの話なんだよねもう半世紀の話じゃん、
うんう
ん主人公のさバーテンダーの聞き役じゃん、
うん、
あの流れ方もすごい気持ち入ってきたのね。
ああなるほど、
ね、余計なものなかったんだけど、うんうん、電気を見てる感じその人の、う
ん、あそれが面白いんだよねやっぱり ね
バーテンの会話の中でさ、うん、で過去にね戻ってさ、うん、生まれた時から始まって、うん、もう見てるあの人の人生だけ見てるだけ楽しいんだよ。
楽しいめちゃくちゃ楽しい。
もう波乱万丈じゃん、
うん、
もう
波乱
万丈。もうあの人もいやこれから始まるストーリーもそうだけどあの人の人生自体も波乱万丈
で面白い。そこまででももうかなり面白い。
ね、まあ、これジョーンはさ、まあ、これもうネタバレも何もなく最初の話だから、まあ、女の子なの最初は。
それはいいんだって。
だって自分で言ってるじゃん最初。
反省のとこではもう言ってる
もん、ね、一番最初に序盤で言ってるじゃん、ね、もう自分で言ってるじゃん、うん、あれがいいんだよね。でこれ本当の話は、まあ、メインの話はあのさあのなんだっけボマー
フィ
ズルボード、
フィズルボマー、
ね、ボマーを捕まえるのがこの映画の目的なんだけど、うん、爆弾魔を、うん、その犯人を探すっていうもういそんなにどうでもいいっていうぐらいで、うん、もう本当にそのドラマ、
うん、
ジョンの話がさジェーンとジョンの話がさ、うん、ジェーン時代の話あのもうあれさあれだけでも、もう宇宙物だって SF じゃん。
あれ結構バックトゥーザフューチャーの空気感も入ってなかった。
全然入ってる。
入ってるよねあれね。
いやこれさ
ダークなバックトゥーザフューチャーで言われ。
いやもうねあのねあの これネタバレの方に多分言うけど
あの
いやお前じゃかなり受けてると思うよ。
受けてるよね絶対感じるし正直ちょっと見たちょっと見方変えればあのサラ・スヌークだってあの人にちょっと似てる感じなんだよね。あの
マイケル・ジョン・フォックスでしょ。
そうそうそう似てるよね。
だってマイケル・ジョン・フォックスだってもうさあこれもこれはネタバレの言うけど、
うん、
まあ元のさこの、まあ、時空を超えるタイムスリップするけどさ、うん、その、まあ、時空パトロールみたいなのあるのさね組織があってさ、
うんうん、
その本拠地の要は本部っていうのがあってさ、うん、時空のそのうん、その1985年だから、
ね、そう85年、ね、バック・トゥ・ザ・フューチャー
もうあの年だからね、うん、もうそこでもうあごちそうさまですって、
うん、ごちそうさまです、
まあ、55年にはいかないけど、うん、あの期間が53年間だっけな決まってんだよね。
そうそう、はい、だからそこを手落ち点として85年
あ81年だ、ね、
あ81年かあ開発されたのが
81年だから
そこをゼロ地点として前後53年間には移動できるっていうこと。
そういう設定もいいよね。
設定もいい。
その設定をしていけるのはあのギターみたいなケースみたいなの
が。うん、そうそうそう。
いや、あのさ、半世紀の あのドラマ、要はさ、宇宙飛行士、まあ、目的が夢があったわけじゃん。
あ、宇宙飛行士になるね、夢ね。
でも時代がさ、許してくれなくてさ、女の子は宇宙行けないと、
うん、
でも行ける方法があると、
うん、
あれも結構残酷な話だけど、なんかすげえ、まあ、確かにいけることはいけるけど、
うん、まあ
勝負でしょ、まあ、勝負というか、まあ、
まあそうだね、そこで慰めてくれる、
要はその宇宙飛行士を慰める役の女の人を募集して、
うんうん、まあ、
あれ、ね、あのシーンもね、訓練シーンとかさ、
うん、
あれ良かったよ、
あれなんかのオマージュかな、
あれも多分いっぱいあるじゃんね、あれいっぱい
あるけど、うん、なんか見たことあるんだよね、実はね、だからなんかそういう風に感じちゃうんだけど、
特訓シーンとかもさ、もうジェーンは全然さ、子供の頃から喧嘩は強いんだけど、まあ、理由はあるんだけど
ね、うん、まあそれは
ね、体力もあるからね、めちゃくちゃ体力は、うん、それも理由はあるんだけど、うん、そのさ、全然ジェーンはさ、もう頭もいいし、体力もあるし、ね、うん、何でもできちゃうのに、
うん、
まあ、性格が歪んでるから、そうで喧嘩っぱいとかね、
その性格の歪みもあのキャラクターに合ってるんですよ、すごく、
そのままた大人になったら可愛くなるんだよ、
怖い
よ、
あれ怖いって、
あれがいいんだよ、あれぐらい、あの不器用さがいいんだよ、うん、
あれを大人にしたらファイナルアバーズの人になるっていう感じもするんだよ、ね、
18歳の女の子のジェーンも可愛かったよ、
うん、まあそうだけど、
いや、まあね、
うん、まあ他おすすめポイントなんかあります？
今のが一番なんだけどな、あとなんだろうな、
うん、
いやーこれやっぱりさ、ストーリーだよね、まあ、要はさ、全然そのボマーのオープニング、
うん、
もうこれオープニングでさ、もう戦いが始まってるじゃん、
うん、
誰かと誰かが、
うん、
あのため、まああれもよくどっかで見たことあるしんだけどさ、
うん、なんかね、わかるんだよ、
どっかで見たことあるじゃん、ボマーと戦って誰かと戦ってるんだけど、ボマーは誰かっていうのも、そうだね、2回目見たらすぐわかるんだけど、
わかるけど、まあね、分かってからが怖いんだよね、
怖いね、
怖いわ、
あ、そういうことか、
うん、
まあこれね、深くね、深読みすればするほどちょっともったいない気もするんだけど、分かっちゃう、分かっちゃうじゃん、
あ、まあ、
ね、そこの部分はあるんだけど、それでも面白い、
うん、
ね、まあ、そういう見方だよね、あんまり深読せず見た方がいいんだけど、
うん、
あと言葉の一つ一つの使い方だよね、なんかさ、僕もさ、落ち込んでた時見てるからさ、
うん、
この長さ、言うじゃん、ジョンがさ、いや、生きる目標がないと、あの、もう、いや、生きる理由、いや、生きるのはどういうふうに生きるとしては、
うん、
どうしたらいいんだと、
うん、
俺はこんなクソみたいな、
うん、
ね、ライターやってんだよね、なんか米、コラムレスト、
うん、
って言うじゃん、そんなするじゃん、バーテンダーに、
うん、
したらさ、愛って言われるじゃん、
うん、
あのバーテンダーは、うん、愛が必要、愛があれば生きてくれよみたいな、そんなわけねえだろ、目的だよって言うじゃん、
うんうん、
あ、すんげえ来たんだよね、目的だよなって、愛も分かるんだけど目的なんだよな、どっちも分かるんだけど、もう生きてるの本当ね、そのすんげえ伝わってきた、
うん、
持ち込んでたから僕もその頃、うん、
でもまあある映画を見て救われたと、
もう2つの映画ね、デイレイガールズでこれ救われたね、いい部分、
さあそろそろ
あの被り物もよくなった、
どの、
ああ訓練のシーンでさ、宇宙のあの、要は耐久訓練みたいな、
あれね、
こういう近未来の話もよかった、あのなんかシーン、
うんうん、
なんかあれもどっかで見たことあるシーン、
なんかね、ありそうなんだよね
なんかね、2001年宇宙の旅みたいな感じの雰囲気の場所でさ、ああいうね、自分だけジェーンだけ耐久できてさ、
うん、
あの喧嘩のシーンもよかったけどね、子供の頃から
喧嘩のシーン、
うん、今また女の子と女性同士のさ、子供の頃も喧嘩してるじゃん、大きいやつと、
うんうん、
そしてあの車の
ライトにも、空
手見たらガーってやってるじゃん、うん、あれかっこよかった
し、あれかっこいい、めちゃくちゃ、
で大人になってもね、あの要はさ、宇宙の訓練場でもやるじゃん、戦うじゃん、
うん、
だからそれも良かったよ、
うん、
見た時は何かあるよ、そういうところ良かったし、最初の
最初の
そのネタバレなし
の、
うん、
の、
うん、
で、いやー、まあ良かったシーンっていうか、まああれだよね、やっぱあのジョンだったっけ、あの、うん、イーサン・ホーク、
あ、
イーサン・ホーク、ちょっと待って、
イーサン・ホーク、あれでさ、女の子サラ・スルーブでしょ、うん、サラ、どうしたの、
ちょっとやばかった、
何やばかったの、
サラ・スルーブ、やばかった、うん、あの、なんだろうね、ちょっと君も恋をしたことはあるのかって言って、うん、一度だけねっていうところが、
なん
か自分が あそこが好きだった、なんか、
あ、自分だけも、自分も一回だけ、そうだ、
うん、
イーサン・ホークも答えるところね、
うん、
家庭を持ってたんだなっていう分かるところね、
うん、
で 一回だけ、まあ、情熱的な恋したことあるか、
うん、
恋に溺れたことあるか的な話でしょ、
う
ん、
そうそうそう、
あのシーン、あのよかったね、も
うなんか後から答えがなんか出てるよっていうか、
ね、あ、そういう理由であったんだっていう、
うん、あ、そうかって、
まあ、そうそう、見せても下界みたいな、うん、ネタバレあるのに行きますかということで、うん、
はい、じゃあ後半のネタバレです。
ネタバレありで、はい、
はい、
まあこれさ、もう完全バックトゥザフューチャーと、あとはあれだよね、
うん、
もう分かりやすく言えばさ、うん、ターミネーターだよね、
まあ、ターミネーター
もうターミネーターのジョン・コナーでしょ、もう、
うん、もう
やってること、
まあ、ジョン・コナーの普通のやつにも似てんだけど
もうネタバレじゃないね、あとなんかね、まあ、映画といえば、まあ、映画っぽいというのは星新一みたいな感じだよね、まあ、なんかね、あのね、日本語タイトルなんだっけ、ヘビのやつなんだっけ、あれヘビ
ー、ヘビ
ー、いや、タイトルさ、日本語の、
え、日本語の、
日本語の小説になってるでしょ、
なんていう、
あれなんだっけ、忘れちゃった、いや、
あと、まあ、まあ、結局は、うん、アンブレイカブルっていうのもちょっとなんか感じてるんだけど、
アンブレイカブル、
アンブレイカブルの、
うん、どういうこと、どっちの方、誰誰、どういうこと、
いや、自分はサミュエル・L・ジャクソンの方の、うんうん、
ミスターガラス、はい、
にもうなんかあるなっていう気もするんだけどな、
主人公が、
主人公が、うん、若干ね、
まあ、分かんない、これ共感できる人いるかもしれないけど、
どうなんだろう、
どうなんだろう、もう僕の中でもうジョン・コナーにしか見なかった、
ジョン・コナー
なんだけどね、まあ、あとまあこれね、レビューでも書いてあったけど、火の鳥の異形編とかさ、
もう
話的にはね、
うん、
まあ、それも分かるんだけどね、
うん、
まあ、本当さ、もうこの設定がちゃんとさ解決してくれるからいいよね、
うん、
その要は今までの、そうそうそう、なんでジェーンは強かったのか、
うん、
普通の人と違うのか、自分の、ね、子供時代からさ、うん、私はなんか周りと違うって思っててさ、
うん、
生きてきてる理由がさ、
うん、
解明するじゃん、
うん、
このドラマ短い間にさ、
それももう言っちゃっていいっしょ、
いや、もうネタバレだから、だからそこが、
うん、いや、言葉にしていいよ、
いや、もうだから今言う、妖精グユーって、
うん、
でしょ、うん、いや、男も女もあるから、
うん、
もうそっからさ、
うん、
もう分かったところでもう納得さ、
うん、
そこも気持ちよかったけどね、
うん、
分かった時に全部がつながる感覚だんだん、
うん、
でもつながるけどボーマーにはつながらないと、
そうなんだよね、
で、あとなんかある、気になったシーン、
あとはね、うん、まあ、ジャンプによる精神病や認知症、
うん、
あれって最初からやっぱりあったっていうか、本人は気づいてんの、あれって、
いや、あれはだから、
うん、
要はあれじゃない、まさにほら、何人殺したか分かんないとかさ、
うん、
何言ってんだってなるじゃん、要はさ、未来のさ、うっちま最後のさ、ボマーのなった末路のイーサンホーク街でしょ、
うん、
あの時にもうなって、あの、要は自分は正義の味方みたいなこと言ってるけど、
うん、
お前それ以外に何ど味方のこと言ってるけど何人殺したんだってことの意味なんじゃない、要は認知症もう理解できてないんじゃないの、要は感覚がさ、数字の感覚がさ、自分はなんか人助けしてると思ってるけど、よく考えてみないよ、
うん、
ちょっと考えてみないよっていう、
うん、
そういう意味の認知症なのかな、そういうなんかそういう、
うん、
ジャンプによってのあれが副作用なのかなっていう気もしたけどね、
精神病っていう方はどういうこと、
いや、もう男あれ、もうその時代も狂ってるでしょ、
あ、
もういや、ボマーになること自体狂ってるでしょ、
うん、
そういうことじゃないの、
それはジャンプによって引き起こされた、
まあ、じゃないのかな、
うん、
しかも人よりやってるってほら一緒にも言われるじゃん、
うん、
でも何回も繰り返してるわけじゃん、 J になってまたジャンプして、
うん、
ジョーになってジャンプしてさ、
うん、
まあ、そういうことじゃないの、もう狂ってね、その時からもう、うん、
もうジャンプのしすぎでわけわかんなくなっちゃったと、
もう まあ、そういうことじゃないの、
うん、
もうその要は感覚がちょっと鈍くなってきてる、
うん、
でも何年だから録音して何かをね、そのジョンの若きジョンに何かを求めてたね、自分を殺してくれと、
うん、
まあ、繰り返したことによってだからああやって殺すことできたんじゃない、
うん、
ようやくその繰り返して何回もあの音源聞いてると思うんだけど、だから殺すことできたのかなとは思うけどね、
まあ、でもその後その殺した方のジョンが今度なっちゃう、
いや、だからそこなんだよね、
あれ多分でもなりそうな感じ、
ならないように殺したんじゃないの、今までほら、
うん、
受け入れたら、うん、俺も受け入れたらお前も幸せになるみたいなこと言ってたから、
うん、
だから今まで殺してないから生まれたのかなって気も、分かんないんだよ、そこは多分見えてないんじゃない、見せてんのかな、そこは思わせてんのかな、
そこ
あれそこは要は
自分じゃない？
なってまた自分の赤木城に殺してくれってこと？
いや
言ってもあれは
違うような気が
する。なんでそのあの若き純はねメッセージを送ってることは、
うん、
あのね結局それだったら同じことの繰り返しだから、
うん、
まあ、今まで殺してなかったのかなってすごい引くんだよね。ほらロバートさんも言ってたじゃん、あのボマーのおかげで、
うん、
あ自分たちも大切してたみたいな、
まあ、
このだから殺してないことによって今までは動いてたけど、
うん、
もう変える時じゃないかみたいな、そう言ってたじゃんロバートさんも、
うん、
だから殺したことによって変わるんじゃないかなって気もすんだよね。
うん、
僕は前向きに、まあ、それは前向きに考えてたんだけど、ミスター君はどう思うの？
どうもやっぱり、
うんうん、
やっぱ宿命は変わらないっていうのが自分の中で
言ってたね。あのロボ、あいつジョンも言ってたもんね、
うん、そっちなんじゃないかなと思うんだよね。要はいくら殺しても、
うん、
あいつはナルト、うん、ピズル・ボマーに殺した方、
うん、
やった時のやつもね、
うんうん、
最後、まあ、ちょっとそんな、ねうん、感じの、
まあね、どっちも取れる、
どっちにも取れん、うん、そんな感じなんだけど、うん、あれやっぱ宿命変えられないっていうことだと思うんだよな自分は、うん、それであの、 あの表情にもなってるし、
うん、
なんだろうね、これって言ったら必ずしも同じタイミングで物事が起こってないでしょ。一回さ
あ過去に行ってその要はその
そうあの何月何日何時に何が起こるっていうのは、うん、必ずしもちょっと時間ずれて起こったりするでしょ、まあね、あれって、
うん、
そういうのも踏まえるとやっぱりちょっとずれて、
うん、
ずれるけどフィズルボマになるっていう宿命は変わらないっていうのかなっていう気もするんだよね、うんうん、
いやまあねそこはねそうやって考えさせてくれるのは面白いけどね、
この辺が、うん、まあでもねこれそこよりもね、
うん、そんな
の嫌なのが、
うん、
もうこれ禁断の愛なんだよね、
まあ、そこなんだよね結構だからそんなのもう関係ないじゃん正直
そうなんだよ正
直ねそこどうでもいいんだよ僕は。
いや自分はでもあそこも楽しめてよあの展開も
僕もあの自分と自分の両性組のところで、うん、ねくっつくところが
これはちょっとね確かに負の連鎖、うんどことも繋がりないんだよ確かに
全くないんだよね
全くない自分だけなんだよね自分で完結してるからあれ
ジェーンともう、ね、未来から来たジョンが、うん、
これ
一緒になるわけだ
要は未来から来た方も男になってるからあの過去に行って、まあ、バックトゥザケチャ的な出会いで出会って、
うんうんね
まあ、
あれもいいんだよね
愛しちゃうんだとあそこら辺ちょっと切ないんだよねでもねなんかね
あれもいい
んだ
あれも、うん、ねあのシーンはあのあドクとドクがあるみたいなもんだ
からそうそうそう
そうあのドクとドクだからね、うん
でそこでまあもう愛しちゃ
う今言ってること分かる同じことだからね、うん、自分
でだから要は同じ人間がやってできるのが愛でしょ
また同じジェーン
が同じやったらできるそれが要はそいつをそのできた赤ちゃんを盗みに来て
もう自分だからね
そう自分が来てそれを過去の個人
に送るのも
送って
それも自分で
そう全部自分でやってんだよねあれ
何にも誰もね、うん、関わってないんだよね
そうそうそうこんな恐ろしいことあんのかと
すごい
超怖いよこれ
いやすごいだから、うん、その両性具有ってことがさ、うん、あのさちゃんと理屈もそれもちゃんと説明してくれるじゃんなったことによって、
うん
男になるあの過程、
うん
ね、その自分とね要は自分自身とエッチして赤ちゃんができて、
うん、
赤ちゃん産んだけど自分の子宮がダメになって組織を摘発するからもう男の部分残ってるから、うん、そこはうまくできたよ、うん、お前は男だよっていうそのなんだろうの過程分かりやすい過程、うん、それはなんかね本当寂しいよね切ないけど
寂しい
すげえ良かったけど
本当にこれとんでもないタイムパラドックスでね、はっきり言って
抜け出せないんだろうね
バックトゥザフューチャーではできなかったことをやってんだよねこれ
もう抜け出してほしいんだけど、うんね、ロバートソンなんかしてくれよっていう
ロバートソンってあれ
何もしないじゃん、
うんまあ、
何もあいつ変えてほしいんだよ、うん、でもちょこちょこあのキャラも面白いんだけどねいろんなことにいる
ロバートソンって他の映画でもあんなキャラだよね
であの人の役
者さんバニラスカイとかでもそうだっていうのは気にしたしなんかアドバイス的なことするような感じなんだけど
何もしない
よ
そうロバートソン何もしないなんかあいつが武器もさ、うん、ねそのジョンをさ教育すれば変わるはずなんだよ、
うん、なんで しねえのかなって
、まあ、だからそこ要はね、そっちを守ってるのかね、なんかね、あのルールを守ってるから自分を守るみたいなこと言ってたじゃん、ルールがあるから俺ら守られてるみたいな、なんかね、あれがなくなったら要はだからそういう軸のあの部署がなくなっちゃうのかなって、だからそれを守ってるのかなっていうちょっとやらしい部分を、
なるほどね、
そういうのも考えちゃうからね、まあ、あと映画といえばもう分かりやすいけど、まあ、ルーパーもちょっと違いかな、
まあ、この映画であれタイムマシンのこと USFF 辞表編、辞表編なんとかキットっていうね、
そうだね、あ、まあ、時空に功績を残す装置だね、
で、移動してる間やっぱ時空の歪みでちょっと具合悪くなったりして、
ジャンプした、
到着してっていうことで
脳もちょっとね、あの要は痛めちゃうからね、
それが、まあ、なんか変なこう回すっていうか、
ダイヤルね、
そう、ダイヤル方式になってて、ね、最後行った時勝手にダイヤル動いてさ、あのマシーン
エラーエラーが
最後この人に終点っていうのがあって、
あ、そうだね、
75年の1月7日っていうのに、そこを終点にして、あのその2ヶ月ぐらいしたらフィズルボマーによってニューヨークで大惨事を起こされるっていう、その直前に行ってあの、まあ、隠居生活みたいなのをするっていうんだけど、それ最後に戻ったら機械はもう動かなくなるって言われてるんだけど、エラー起こるんだよね、そこでね、エラー起こって機械動くようになる、
はい、お願いします、はい、
失礼いたします、
ちょっと今で飛んじゃったもし飛んじゃったの
今入ってる全部、
あのエラーっていうのはなんで起こったの、
だからそれ分かんないじゃん、あれ言うずっと隠してたじゃん、
やっぱり分かんないまま、
まあ分かんないんじゃない、それは起きたからあボマーが生まれたってことでしょ、うん、
だからそのエラーになるのもやっぱり宿命だった
ってことだね、それを言わなかったことも宿命だね、全部
決まってるっていうか同じ答えになるようにはなってるんだ、どんな変化させても、まあ、そう、ちょこちょこ
若いジョンが言うならね、若いジョンの宿命、これは宿命かっていうのがそうなのかなっていう、ボマーになるのも宿命なのかな、変わんないかなって言って、あの、ね、最後のジョンを変えようとしたんだけど、途中のジョンを、結局変わらないのか変わったのかっていう、まあ、これ聞いてくれてる人もね、なんか共感できるのか、おめえらちげえよ思うかもしれないけど、
いやちょっと難しいよねこれってね、
まあ、楽しかったけどね、
楽しい、
まあ、難しいのはいいんだよ、楽しければ面白い映画だよね、
すっごい面白いね、
まあ、だからぜひとも、まあね、まだ見てない人は本当レンタルしてでもおすすめかなと、あのね、やっぱり女のね、ジェーンがジョンになる過程も楽しめるよ、
あの男になる、なんとか男になろうとして声とかね、いろいろやるんだけど、そこでちょっとまあ苦戦するっていうか、
あと声優さんも良かったね、女の声優さんがさ男の声になって、男性のジョンの声優さんになると、このギリギリのところがすごい良かった、あれもね、なかなか声優さんも良かった、これ
声優さんか、
良かったよ、ちょっとさ、僕ちょっとがっかりしたのは、あのまあその要は隠居生活に入ったジョンがさ、だんだん真相に近づきてくる、ちょっと上着がさ、体が見えるじゃん、
傷が、
あれいらないな、あれはいらない方が僕はああいうのちょっと余計かなって、ちょっと見えるぐらい、あれ結構見えたじゃん、あの時にそんなにまだ傷あるのっていう、
もっと全部見せないで、あるんじゃないのっていうぐらいに思わせるぐらいがちょうどいい、
結構さ、もう若い頃と変わんないような傷があったからさ、
いやでもあれ結構、あ、難しいな、あれ、
あるから分かるってこと、あれ分かんない、なくても分かるような気がするんだよね、
分かるような気がするでしょ、それなら、
でもなあれいらないなと思ったんだよ、見た瞬間1回目で、うわ、これちょっとこうやりすぎだよ、サービスすぎだよと思ったよ、僕、
あ、本当、いや、自分はあれでよかった
かな、あ、分かったんだ、あれで分かったって感じ、
いや、あれ以前に分かってるけど、でも分かるでしょ、いや、分かるけどね、
でしょ、
いや、あの傷結構ショック与えるんだよね、はい、エンディングです、
はい、
これちょっと難しくて、
まあ、面白かったよ、
面白い、
いいよ、
超面白いけどね、
全然いいよ、
うん、
か 会話のシーンはさ結構あるんだよね。その自分との会話が多いんだよね。最初のバーテンダーのシーンでしょ、うん、あと過去の2人のシーンあるじゃん。あのジョンとジェーンの、あの要はさデートするじゃん、うん、あの中でちょっと駆け引きする、自分のことを話すじゃんお互い、うん、そしてさらに未来のコインランドリーでも喋るじゃん、うん、その要はさ見てる人にとっては同じ人が喋ってるんだけど、うん、なんだろうね、解決をその自分の自分会議だよね、あれ、うん、あのね、感覚も楽しかったかな。自分で同じこと言ってるのに面白いなと思って。
なるほど、脳内、
そう、脳内会議してるの、そう、ああやって、そう2人で確かめ合ってる感じがね、楽しかったなと思って。
パイモンさ、うん、その成長具合っていうか、うん、あのね、パッパッパッパッって映していくでしょ、うん、画面に、うん、だからあそこら辺塔みたいだな
って。ああ、そっか、
塔の解決。
なるほどね、
うん、あの音楽流れてほしかったよ、
あ
そこで。
あとちょっと分かりにくかったのは、なんかね、あのタイプライターの家に行くじゃん、
うん、あそこ分かんないけど、
なんかちょっとあの辺がモヤモヤするかなって。
あの女が出てきた意味も分かんないし、うん、自分にとってはね、
うん、そう、あのね、してさ、未来のさ、あのジョンは言うじゃん、あの会話、恋なんだに会話、あの女はクソだって。
いやだから、
まあ、付き合うから、まあ、それのネタにただ使っただけなのかなっていう。
だとしたらちょっと寂しいんだよね。
もったいない、
絶対そこ答え何も見つかんないんだよね。
ね、ちょっとそこはね、もったいないなってちょっと気になったかなっていう。じゃあまあそんな感じで終わりますか。
はい、それでは皆さん、したっけ、
それでは皆さん、したっけ、僕の道を照らしてくれたの、君が僕を、僕は君を頼りに生きてゆこう。世界の